こんにちは、キリュウアンズです。2025年1月29日水曜日の夜です。これはキリュウアンズが日々の近況だったり、ツイッターではあまり言わない趣味や考え事についても話したりするポッドキャストです。はい、ちょっとお願いします。はい、ちょっとまずは今日の静止画ですね。これはちょっと週末土曜にちょっと遊びに行った際に撮ったドーナツとコーヒーフロートの写真です。ちょっと土曜、そう、友人の集まりでちょっといろいろ東京に行ってました。目黒に まず最初行ってて、なんか目黒の寄生虫博物館にも行ってきました。確か前回もそんな話をした気がする。で、そう、なんかまあ文字通り寄生虫の博物館って感じなんですよね。なんかでもそう、思ったより小さいんですけど、ちょっとでも混んでるみたいな、まあ感じで、そう、2階建てのちょっとこじんまりとしたなんか施設だったんですけど、結構最初入った時はちょっといろんな人たちがいましたね。なんか割とそう、カップルっぽい人がいて、なんか割となんだろうな、穴場のなんかデートスポットとして使われている気配がありました。そう、ちょっとこのなんか写真もいろいろ撮ったんですが、ちょっとあんまり YouTube に載っけていいかはなんか微妙な写真がちょっと多かったので、ちょっとそう、あんまり掲載せずみたいな感じでちょっとやっています。で、なんか印象残ったのが、まあ割とそう、例えばなんかキツネにはエキノコックスっていう、そう、寄生虫がついて、まあそれがちょっと肝臓にかなり良くない影響を与えてくるみたいな寄生虫の話だったり、確かに聞いたことある寄生虫で、あ、こういう被害が実際にあるんだなみたいなのが改めて知れるみたいな感じで、ちょっと面白かったです。まあ、他にもなんか魚についてるその寄生虫とか、そのクジラについてるやつとか、結構有名なそういうやつらが結構出ていました。そう、あとやっぱ犬とか猫のやっぱその寄生虫の話とかもされてて、そう、確かにこいつらいるなみたいな感じでちょっとへーってなってました。そう、なんか砂場の公園とか結構危ないみたいなことも書いてあって、まあ、そこに結構小さい子供がなんか立ち寄ったりして、それで結構そのまあ規制されるっていうか、ちょっとかなりそう感染っていうのかな、リスクがあって、ちゃんとなんか そういう場には行かないこととか、まああんまり動物を触らないとか手洗いなどがなんか大事みたいなことが書いてました。確か犬ってそう、今はもうなフィラリアの薬をそう毎年なんか飲むことでちょっとなフィラリアの感染を防ぐみたいな話があったりとか、なんかそういうのあるよなっていうのを思い出しながらちょっと見てました。そうで、40分ぐらいでまあ見れる感じで、まあ小さいんですけど結構面白いみたいな感じのちょっとやつで、そう、行ってみてよかったなってなってます。そう、なんかちょっとまたこれはそう、なんか後ほどのどうなんか回でも話すんですが、なんかとあるちょっとなんか事情で結構海や川の魚を定期的に調理する生活をしており、そう、ちょっとそう、普通に寄生虫がと出会う可能性が高い生活をしてるんですよね。ちょっとそれなんでしょ、人一倍そう気をつけたい気持ちが強くあって、そう、ちょっとそれで知りたいみたいなのもあったんで、ちょっと結構真剣に見てました。で、なんか寄生虫のキーホルダーも売っていて、あれか、アニサキスっていう、そう、まあなんか魚とかに結構つい中に入ってく寄生虫がいて、そう、それのちょっとそれがなんか銅みたいなやつに固められているみたいな、そう、キーホルダーが売ってました。そう、それちょっと買うかって思ってちょっと買ってきましたみたいな話ですがあります。そう、なんかいろんななんかそうなんだろう風な感じに固められてて、なんかその中でもハート型に固められてるやつがいて、なんかちょっと見た目可愛いなって思ってそれを選びました。ちょっとこれはまたリアルでちょっと友人と会った際とか、まあ気が向けばミクシー2とかで閲覧注意のちょっとマークつけた上でちょっとアップするみたいなことをしたい気がする。はい、ちょっとそんな感じで行ってきたみたいなちょっと話です。で、結構そう、土曜ちょっと友達と遊んできて、で、なんか日曜もちょっとね、なんか出かける用事があったんで、 で、ついでに、そう、前回もちょっと触れていた、そう、ガンダムのちょっとジークアクスっていう最新の映画をちょっと見てきました。そう、まあ、ちょっとこれ、ちょっとちゃんと言うんですけど、これはちゃんとネタバレを言っていると思うので、ちょっと、今後もちょっと見る方とか、ネタバレを防ぎたい方は、一旦タイムスタンプ、その、ちょっとこの後の話に行ってもらうか、そう、スキップしてもらえると、ありがたい感じです。そう、ただ、結構、ガンダムっていうと、ちょっとそう、このガンダムっていう定義を、そう、どこまで、ちょっとね、なんか狭めるかみたいなのがあると思っていて、そう、なんか割と昨今で、まあ、アニメでやってた、その、水星の、魔女とか、そう、なんだっけ、なんか、なんだっけな、まあいいや、そう、なんかいろいろ最新のやつが、そうあったそうに、なんかそれはぼんやり、まあ、見たいとか、まあ知ってるみたいな感じで、そう、一応その、なんか履修スタディ第1期だけ見て、まあいいかみたいになるとか、結構そういう風ぐらいの、ちょっと教養になってます。ただまあ、そう、今回は割と、ファーストガンダム、まあ、要は、なんか、機動戦士ガンダムっていう、ほんと1979年に、そう、なんかテレビシリーズでやっていた、ほんと最初のガンダムの話を、まあ、映画で結構取り上げてるみたいな感じで、そう、まあ、それを、そう見てき、それは、まあまあ見たことがないんですよね。そう、本当になんか、そう、登場人物で、アムオとシャアがいることはわかるし、あ、そういえばあのキャラが死んじゃったんだな、みたいな、なんかそういうぐらいの、なんかぐらいの、そう、ちょっと知ってるぐらいなっていうので、まあ本当になんか見知らっていった方が、そう、見知らっていうのはなんか、1ミリも知らないみたいな、そうぐらいの、ちょっと、そう、知ってるレベルだと思ってます。そう、なんかまあ本当になので無責任にちょっと感想とか思ったことをちょっと話すみたいなのをちょっとやろうと思いました。はい、なんかね、そう、最初、そう、まあ映画ちょっと見てきて、まあなんかへーって感じにまあ終わって、まあもともとそう、その今回作ってる会社のカラーっていう、まあ、会社が作っている、その、まあ作っていたか、そのアニメが結構好きではあって、なんかフリクリとか結構好きだったんですよね。だからその結構後半がなんかフリクリを作っている人たちっぽいなんか作画とかなんか話のノリだなと思って、まあ結構良かったじゃんみたいなノリあったんですけど、だんだんそう、その前半がファーストガンダムの本当もう知らないと何もわからんみたいなと話がやっていて、なんかそれがじわじわ気になってきて、ネットでちょっとツイッターの感想見たりとか、なんか最初のガンダムの1話を YouTube で、その公式でなんかあるんで、それを見たりとかしてました。あとその芸人の R 藤本って人が、そういるんですけど、あれですね、普段はなんか DB 芸人として、なんかベジータのなんかそう格好をしてる人がいて、なんかその人がファーストガンダムについて、そう言うんだっけ、要は、なんか、宇宙世紀について、なんか1時間ぐらいそう説明をしてくれるみたいな動画があって、あ、それを見てちょっとインプットするみたいな感じのことをしていました。そう、ちょっとなんか割と、そう、なんか原理主義のちょっと方々が聞いたら結構そう、あまりよろしくない、なんか邪道のインプットをちょっとしてたんですが、そう、なんか、それちょっとインプットし始めて、あ、これが、ファーストガンダムの、なんか世界なんだな、みたいなのをちょっと知っている、そう、ここ数日みたいな感じでした。で、なんか思ったのが、すごい、なんか私が好きなアニメの中で、プリティリズムっていうアニメがあるんですよね。なんかそれは割と、なんだろうな、なんか女児アニメ的なそう話の、まあやつで、そう、なんか説明がむずいな。まあなんかスケートっぽい、その、ショー、まあなんかその音楽に合わせて、まあその 3D 系のショーが入ってるようなアニメなんですけど、なんか結構そのプリティリズムっぽい話だなっていうのが結構最初思ったことで、なんかそのアニメも、まあ、なんか、あれですね、なんか、そう、3年ぐらいずっと やってて、まあその1年間でそう PT リズムオーロラドリームとかそうディアマイフューチャーとかレインボーライブとかその1年ごとで一作みたいな感じで、まあなんか50話前後やるみたいな感じなんですよね。そこそういう結構はもうそう話がかなり長い作品なんですけど、やっぱその話の構成がすごいガンダムをこれは参考にしていたんではみたいなノリの話だなっていうのを思い出していて、まあなんかもともと監督の方がやっぱファーストガンダムを見てこのアニメの業界に行きたいって思った方みたいな感じの人で、まあ実際にそうもうねガンダムそうなんかターン A かなターン A とかやったりとか G のレコンキサとか関わったりとかもうそう制作としても関わってみたいな方がそうまあ監督をしてるみたいな背景があるんですよね。そうなんでまあやっぱそのガンダムのエッセンスを受けて結構話を作ってるんだなみたいなのをそう思っていて、あなんかここから影響を受けていたんだなってことが知ってたのがすごい良かったなってなりました。そうまあそれをまず思ったことでしたね。でその次になんか自分がもともとそうなんかあの完全懲悪ではない物語が好きだなっていうのがあって、なんかまあ好きっていうかもしくは記憶に残りやすいなって思うんですよね。なんか例えばその子供の頃にテイルズオブシリーズっていう、まあなんかバンダイナムコが出していた、まあ今絵も出てるかゲームがあるんですけど、なんかそれとやっぱ話の作りがちょっと近いものを感じましたね。まあ例えばそのなんか国同士がまあ戦ったりとか肉親の、まあ、同士が戦っていくんですけど、まあなんか それぞれのやっぱ正義があって、どっちもやっぱその自分の家族やその仲間を守るためとか、まあ敵を討つためとか、そういうなんか戦う理由がそれぞれもう持ってるみたいな物語が結構多いんですよね。そうなんかその部分も近いなって思うし、あとなんか無慈悲になんか登場人物がどんどん死んでいくみたいな展開も結構そう、まあ結構それは他の話もよくあるとは思うんですけど、なんかそういう話がまあ近しい文脈があって、多分作ってる側もそう何かしら年代的にガンダムに影響を受けているのかもなってことを思いました。そうまあなんか割と90年代か0年代って結構そういう話がそう多分探したら結構あるような気はなんとなくしてます。まあでも最近もなんかやっぱそういう完全懲悪ではない物語って結構まあやっぱあるだとは思っていて、なんかゲームオブスローンズってっていう、そう今もうどこで見えるかな、まあそのまあ、海外ドラマで、まあ、元の原作があって、そうジョージ・アール・マーチンさんかなが書いてるそう小説があるんですけど、それをそうなんか実写ドラマとしてそうやってたみたいな作品があって、そう全部でなんか、なんか7つぐらいシーズンがあったんですけど、そうこれもすごいなんかなんだろうな、ガンダムではないかもだけど、やっぱさっき言っていた要素がすごい当てはまってるんですよね。そう、まあその要はその主人公視点ではそうなんかそうなんだろうな、悪役としては扱われてしまうような立場の人でも家族を思いやったりなんか信念を持つみたいな話であって、そうなんかそれってすごいガンダムで体現されていたんだなってことをちょっとふと思いました。そうカートとファイヤーエムブレム風かフェツゲスとかも結構燃やすんですけど、そうなんかそういう物語結構自分は摂取しやすいなと思っていて、そうまあ割となんかガンダムもその属性に入っているなってことをちょっと思いました。そうなんかそれをちょっとそうなんかいいなと思って、そうなんか気になり続けているみたいな感じです。そうまあでもそうちょっとそれをインプットし始めたからちゃんと本編も見たいけど、結構そうまあ最初のそうもうテレビ版だったり、まあ、これは本当なんかそういう使いそうなんですけど映画版とかを見たりとか、 まあ、いろんな多分そう情報がありそうなんで、ちょっとどこから追っていくのがいいんだろうみたいな気持ちは持ったりしつつ、なんかインプットをなんとなくしている昨今って感じです。でまあこれはちょっと話かそれるんですけど、いやなんか自分そう中学校、まあ、2008年前後かなんかネットゲームをそうやってたんですけど、いやまあやっぱそれやってる世代の方々ってそうすごいガンダムネタが好きだったんだなみたいなことを思いました。例えばなんかあれかなんか赤いハエのモンスターをそうなんかシャーっていうあだ名で呼ばれたりとか、結構そう自分のキャラの名前をガンダム系の名前に使ったりとか、なんかそういう実はガンダムのなんかネタが入っていたみたいなの結構あったんだなってことをちょっと今更ながら思いました。そうなんかそういう感じでそうガンダムのことをちょっとここ数日は考えていたみたいな話です。でそうだなちょっと残りちょっとそうあと5分ぐらい話すんですが、そうちょっとねなんか気づく方もいるかもなんですが、今日微妙に声が低いんですよ。なんかな先週からそう風邪っぽさが続いていて、なんかだんそう体はそう動くんだけど、ちょっとまあ確かに風邪かもみたいな、なんか8割7割ぐらいのコンディションみたいなのが続いてるんですよね。そうまあ、一応その仕事もちゃんと毎日出勤はしていて、まあできるんだが万全ではないなみたいにちょっと過ごしてはいます。まあちょっと今日もねちょっと今日収録するか明日収録するかで悩んだんですが、なんかそうちょっとこれはちょっとまあ含めて話すんですけど、今日ルビー会議のそうちょっとそうあのホームページでなんかチケットがもうちょっと販売開始ってことでちょっとやったんですよね。あちょっとこれは買っとくかと思って買って、でなんかまだその飛行機とホテルもちょっと予約をそうずっとなんか やらねばと思いつつやってないよやっていて、まあでもチケット買ったらさすがにもう今日勢いでやるかと思ってちょっと勢いで予約をちゃんと成功させました。うん偉いと思う。そういやこれはねもうルビー会議に行くぞって気持ちでちょっと高まっていたみたいのがありました。でまあなんかそれでちょっと PC 触ってて、まあなんかもうちょっと今日やるにしても明日やるにしてもちょっとキリアの電波局のちょっと第9回の台本を作るかとちょっと思い始めて、なんかポチポチまあ作っていたんですが、なんかそれやってたらまあもう今日この勢いで話した方が面白いだみたいなトピックがあったので、まあ話すかっていうノリになりちょっと今日話しましたみたいな感じのちょっとことでした。うん、まあ、話すとそう体調はまあ悪くはない気がするんだけど、ちょっと声が低いんですよね。そうちょっとさっきな龍角さんとかもなんかそうちょっとなんか摂取をたんですけど、まあちょっとそうなんかね声は出るがなんか気になるみたいな感じで今話しています。そうそんな感じです。いやもうルビー会議なもうね来週2月入ってあと 2ヶ月でもう4月になるんで、いやもう早いですね。うん、ちょっとそれまでに自分も何かね残すものをなんか出していきたいみたいな気持ちはあり、そうまあやっていこうというのいいです。まあ仕事もねちょっとやっていきます。そうこれはまあ次回以降話すんですが、ちょっと新卒研修のねちょっと関わることがちょっと決まっていて、ちょっと今そう仕事で準備してるんですけど、そうちょっとそれ結構ルビー会議も被っているという話もありつつ、まあそう今それの準備もちょっと始めていて、そうちょっとそれをちゃんとそうやってそうちゃんと体制を組めた上でルビー会議も行くみたいな感じにしたいよなってことを思いながら、そう最近は過ごしています。うん、いや忙しすぎるとかではないけど、そうなんか4月までに考えることが多いなみたいなテンションですね。そういやでもルビー会議はすごい楽しみなんですよ。そうまあ一個野望としては、そうキレイ&電波局をそう現地でも収録して、そう会場でアップロードするみたいな、そうちょっとなんかそうアクションをやってみたい。うん、 なんか どこでそう、まあ、収録するかとかいろいろ課題はあるんですが、ちょっとそうやっていこうみたいな気持ちになっています。はい、まあちょっとそんな感じかな。多分次回はもうちょっと声が元に戻っていると思うはず。ちょっとそんな感じ、ちょっと今日は終わります。はい、じゃあちょっと最後のいつもの言葉、もし面白いと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。ありがとうございました。ピッ。